ジャックインザボックス、イエイ。この番組は私たち新人声優の2人、さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしております。今回は第109回目です。
ウィ
ーで、ブティ、どっか行ってきたんだっけ？
どっか行ってきたっけ？何の話？お出かけとかはしてるけど。今年、
うん、
年が明けました、皆様。だいぶ経ってるけど、再び明けまして。じゃないか。今年はね、はい、もうね、できるだけ、自分なりに前向きに、あとちょっと、テンション落ちる時あるけど、落ちたりしないで、うん、なるべく明るく行こうと思ってて、で、なんかそれを思ったきっかけが、うん、昨年度なんだけど、昨年度っていうか昨年の終わりがけなんだけど、結構自分がすごいなんかテンション高く低くなっちゃってる時があって、で、年が明ける前ね。で、このままじゃまずいって。でも、自分の中で、これを、高く上げる方法がなかなかわからなくて、なんか、たまに落ち込んじゃ、落ちあるじゃん。
うん、落ち込んじゃうんだけど、それで自分をね、テンション上げようとかね、そういう方法模索中みたいな。
そうがなくて、うん、まあ模索じゃない、なんかその何かしらをするわけじゃないんだけど、うん、なんかお守り的なの欲しいと思って。
おお。
なんか例えば何かを身につけて、それを見たりしたらちょっと、あ、こんなじゃダメだみたいなきっかけにするものを欲しいと思って、うん、で、うん、私知り合いに石をすごい好きで集めてる人がいるのよ。
何？宝石みたいな感じ？
天然石。
あ、なるほど。
天然石。
水晶じゃないけど、なんか、そういう系のやつ。
そう。
パワーストーンか。
そう。名前出てこない。私が持ってるのトパーズなんだけど。他のいろいろなのが出てこなかった。な
んか、パワーストーンで赤マリンとかいろいろあるよね。
そういうやつとか、うん、まあ普通によく誕生石で、あなたは誕生石何々できすみたいな。で、うん、そういうのをめっちゃ好きですっごい石を大量に持ってる人がいて、うん、で、すごい好きで、それをアクセサリーの商売にしてる人がいるのよ。好きすぎて。なんか石が大量にありすぎて、うん、なんか旦那さんにその石お前どうするのって言われて、
うん、
で、そっから、じゃあ、商売にしようってことで、普通にアクセサリーにして、すごいなんかネットとか注文とかで、あと、うん、コロナの前の時は、展覧、して、なんかそのいろんなのを並べて、お好きな、なんか何十人かとかに来てもらって、うん、注文を受けてみたいなこととかやってたみたいなんだけど、で、
へー、
うん、その人が知り合いにいて、で、なんか、ものすごい、あれなんですけど、その、原材料とかだけで作っていただきまして
。まあ、お友達価格と言います
か。まあ、お友達価格で作っていただきまして。
素晴らしい。
私は11月が誕生日だから。
そうだね、ポッキーの日だね。
そう、11月の誕生石が、うん、トパーズなのよ。で、ま
あ、
他のもあるんだけど、うん、で、トパーズの中でブルートパーズっていうのがあって、で、ちょっと、うん、私青色結構好きだから、なんかこういうの作るなら青がいいなと思って、で、なんかその石はこういう風ですとかあるじゃん。
なんか効能じゃないけど、
そう、
まあ、なんか恋愛運がいいですとか金運が上がりますみたいなイメージのね。
そう、なんかそれも読んでると、うん、ブルートパーズが結構その前向きになれるような、なんか、そういう感じのものが書かれてたから、あ、じゃあもうこれにしようと思って、ブルートパーズでネックレスを作ってもらい、はい、基本なるべく忘れる時もありますけど、基本なるべく
忘れないで
基本なるべく身につけております。
おお、これ、それがツイッターとかに上がってるわけ？
これね、上げたこの写真だけ、なんかこういう理由で作ってもらったとかは書いてないかもだけど、
うん、
フルートパーズと、作ってもらったっていう写真は上げた。
なるほどね。いや、ずっとオープニングトーク何話すって話で、なんか言うと新鮮味がないから絶対ツイッター見ちゃいけないってすごいさっきまで言われてて、私ちょっと細めで見ようとしてたんだけど見ちゃダメ見ちゃダメって、いや違うし、オープニングトーク後のトークのこと調べてたんですとか言って喧嘩してたんですけど、
そう、ツイッターにオープニングトークにするみたいな話をしたんだよね。
うん、そうそうそうそう。
でも何の話かは言わずに、そらなんかそこでめっちゃなんか私と喋ってる間なのにこっそりなんか絶対この人なんか見てるよみたいななんかね、でも止めたんだけど。
うん、止められました。なんかちょっと素直だから私見れなくなっちゃった。
なんかやっぱ綺麗だなと思うから、なんかねこういうのとかでちょっと安心する人とかいたらもしかしたら。ちょっといいかもなと思っておすすめだなと思います。最近はちょっと結構これ見て落ち着いてます。
お、やはり効果があるんですね
かなと思ってます。
はい、ぜひ皆さん自分に合った石見つけてみたらいいんじゃないでしょうか。
石かまた別の他のものでもね、
うん、
なんかね自分の味方になるものが、ね、
そう、安室さんとかを見ながら、安室さん私頑張ります
それね、よくねみんな言ってる、あの安室さんとかそのなんだ推しのキャラクターに見継ぐために頑張るとか言うじゃん、うん、あ、でも言うじゃん
まあまあまあ確かに
そう、まあ同じような感覚ってことで
そうですね、自分の心の支えになるものを見つけていきましょうね。
そうそうそう、はい、そういうことです
じゃあ、はい、
コーナーに移りたいと思います。まず最初のコーナーは
さやかのおすすめメニューメニューメニュー
メニュー、
はいです。今回私が皆さんにおすすめしたいことは、
はい、
大正乙女おとぎ話という作品でなーす。作品です。
はい、
でブティがこれ知ってるんだっけ。
知らないの。だから細かくきちんとすごい私に分かるように内容説明をお願いいたします。
マジか。そんなそこまで、まあ、分からない方のためにもね、まあ、あらすじとかどういった経緯なのかっていうのはご紹介するんですけれども、
はい、
まあ、こちらは、10月2021年の10月から12月の間にアニメ化もされていた作品でして、はい、もともとは、ジャンプスクエアに収録されているような漫画となっております。で、今では、少年ジャンププラスとかでも連載がちょっとバージョンアップして入っているような作品でして、まあ、あらすじっていうのが、まあ、時は、まあ、大正乙女、おとぎ話っていうぐらいだからさ、まあ、時は大正なんですよ。
そうだね。
時は大正、金持ちの家に生まれ何不自由なく育ってきた主人公が大事故に遭って右手の自由と父の期待そして母を失うっていうところからもうどん底から始まるんですよ主人公。
そうね。
だってもう当主になると思っていたのに、その、まあ、右腕が利き腕がね使えないということと、ないとね、プラスあと自分の最愛の母も失うっていうね。
は
あ、で父親からもそんな右手の不自由な投手なんていらないってことで捨てられて、はあ、でまあ養女という名目で田舎に厄介払いされ、いつしか世の中全てを嫌うペシミストになっていったっていうところから始まるんですけど、でそんな、まあ、主人公が男性なんです、男の子なんですけど、その彼のもとにゆずきという少女がやってきて、でその主人公の世話をするためにまあ、ゆずきちゃんっていうのが、まあ、父があてがった妻、まあ、金で買った少女なんですよ。で、まあ、最初あのゆずちゃんのことをすっごく鬱陶しく思ってた、玉彦っていうのが主人公の名前なんですけど、思っていた玉彦だったんだけれども、次第に結構ゆずきちゃんがすごいね、もう懇切丁寧にね、聖母のようにね、そう、すごくいい子なの。で、まあ、次第にその笑顔と優しさに心を開いていき、まあ、どうなっていくのかなっていうようなお話になっているんですけれども。
恋愛漫画？恋愛アニメ？
恋愛。
でも、ジャンプでしょ？
ジャンプだよ。少年漫画ですね、一応。
でも、ずっと、その女の子と過ごしてるお話、あ、ラブコメでもないか。
ラブコメっていう分類ではないね、一応。でもまあ恋愛、
要素ありだけど、まあ、
歴史恋愛プラス少年漫画っていうような。
少年漫画の要素がよくわからないけど、そうなんだ。
そう、 でも結構ジャンプって恋愛系もまあまあ連載されたりとかするから、まあ、その中の、うん、まあ、バトル系とかそういうやつじゃなくて
なるほどね、
まあ、まず歴史的な背景、まあ、ちょっとねなんか歴史も学べる、まあ、あるとある事件とかもあるので歴史上になぞられた事件とかも出てくるのであこれはあの時のこのアニメでやってた歴史で起きたところだみたいなことで覚えられるところも
じゃあなんか普通の小説とかで勉強できない人はそれがいいね私はできないからそれ見ようかない
やあとなんか時代背景、まあ懇切丁寧にすごい大正時代はこうであったみたいな感じの歴史ものってわけではないんだけれども、うんうん、まあ、やっぱり書物書くのもさ右から左じゃなくて左から右にちゃんとあの文章とかも書いてあったりとかして、そうそうそう、でその時代の人が着ていた服装とかもまあそれで見たりとかすることもできるので、まあ、大正時代どんな服装でどんな、なんで言葉遣いでどんなあの家柄とかどんな貴族だとこういう風な位置関係で、まあ、家族としてのあり方とかもまあ学べるっちゃ学べるかな、
楽しみながら勉強みたいなね。
そうだね、まあまあ、この作品は、まあ、最初の冒頭であらすじで伝えた通り、まあ、お父様がね、お父様というか、とあるそこの家族がね、結構冷たい人たちが多くて、冒頭の1話を見てるときは、もうすごい、ああ、タバヒコかわいそうって、まあ、こういう時代だよね、みたいなところ
な。そういうことな、なんだね。へぇー。そう。でも、
うん。
その面白い感じなんじゃないの？面白いわけじゃないのか。
いや面白い、あのね、まあ、その家族の冷たい家族の中にいた玉彦があの田舎の方に追いやられて、でそこでヒロインと出会って、そのヒロインの明るさとかによって心開いていく話だから、でそのヒロインによってね、結構自分はもうこの世からもう消えていなくなってしまいたいと思っていた玉彦が徐々に、まあ、他の人のことをあの思ったりとか、まあ、実はその玉彦の妹とかがいるんだけど、最初すごい冷たかったんだけど、そのゆずちゃんっていう、そう妹とか結構大家族なんだね、まあ、その時代の家族って言ったら、
なんか可愛らしいね。思ってたのと違うわ。なんかすごい可愛いイラストだ。
あ、そうそうそう。イラストはすごい、なんか男性向けの恋愛な感じの可愛い。
可愛らしい。なんか、ご飯もの関係ない。ご飯たまたま食べてるだけ。てかなんか、すごいなんか、本当に思ってた感じじゃないな。なんかイラストが、すごいね、うん。でもなんかちょっと少女漫画っぽいのかも。
少女漫画っぽいかもしれない。絵が。うん。絵は ね、確かにそう。
あ、まあ、そっか、あの、私が見てるやつが多分カラーだから余計かも。なんか、アニメ化するから、アニメ化の話になってるから。あ、うん、でもあれだね、あの、ドッキリラブがあるみたいな。
まあ、この玉彦とゆずのね、まあ、恋愛の話は、まあ、確かに主軸にあるけれども、その主人公の、まあ、成長物語でもあります。どん底から這い上がっていく成長、成り上がりってほどでもないけれど、
あ、終わってるんだ。ジャンプも
一応終わってはい
る。なんか2020年の5月12日まで連載され、最終話は25万閲覧、ジャンププラスでね、2300コメントを突破しトレンドを果たした。ツイッターでも違うの？
あとスピンオフが今開始連載中って感じで。
そうそうそう、なんだね。へえ、5巻までだからそんな長くないんだね。見やすいね。あ、じゃあアニメも終わってるのか。あの、
そうそう。
あの、その途中。あ、なんか続きまでとかじゃないんだね。あ、途中まで。
結構最終話までやった、あの漫画の連載の最終話までやったわけじゃないんだけれども、
うんうん、
まあ、ちょっとほんと、キリがいい場所でワンクールが終わっている。
へえ。
そう、まあ結構ね、日常に疲れてもう嫌だなと思った時に、ね、これを見ると、まあ、一応最初の冒頭はうーって思うかもしれないけど、そこを乗り越えていくと、まあ、玉彦の成長と、あと聖母のようなゆずちゃんのね、癒しでね、心が穏やかになるので、皆さん癒されたいと思ったら大正おとぎ話 ぜひ見てみてくださいよ。
はい。なんか玉彦さんもなんかタジタジで可愛らしい感じがする。
ヒロインに押され押されつつ、まあ、ヒロインが、ね、主人公のことを大好きになるみたいな、そんな、
ね、可愛らしいね。
みんな癒されて、はい、大正乙女おとぎ話でした、はい、皆さん見てみてね。
はい、番組はまだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください。